ご理解第42節。これほど信心するのに、どうしてこういうことができるであろうかと思えば、信心はもう止まっておる。これはまだ信心が足らぬのじゃと思い、一心に信心していけば、そこからおかげが受けられる。これほど信心するのにというけれども、どれほど神様の仰せ通りにしているであろうか。神様の仰せ通りにするのが行。それをいただき抜くところに金剛経の行の原点がある。行としての布教。神様の仰せ通りに行をされる金剛大臣。それが外に表出したとき、他との摩擦現象を起こし、時には反発を受け、嘲笑を浴びせられることもある。人が笑う、ざまが悪いと奥様は反発された。そのことに対して、私は人の間合い、かっこ世間体を構わず、神の仰せ通り、何かによらず、背かずとそのご姿勢を崩されなかった。そういう行を通して、いよいよご自身の神に向かう心、揺るぎなき信心を深く確認し、自覚せられる金剛大臣である。昭和57年7月1日、金剛京都新聞論説より抜粋。神様の仰せ通りと師匠がおっしゃっておられます。なぜ神様の仰せ通りということが大切なのか。神様の仰せ通りにすればおかげが受けられるからということももちろんありましょうね。神様が右に行けと、おかげを授けたいから右に行けとおっしゃっておられるのに、左に行くようなことであったのではおかげは受けられない。神様は、この天地金の神様は、人間氏子を丸しよう丸しよう、心をですね、そして幸せにしよう助けようとしておられる神様だと。その人間氏子を助けようとしておられる神様が右に行けとおっしゃる、左に行けとおっしゃる。それは人間氏子を助けたいから。いわゆる本当のおかげを授けたいから。に、そういうのにもかかわらず、右と言われるのに、左に行くようなこと。左に行けと言われるように、右に行くようなことであったのでは、神様が授けようとしておられるおかげというのでしょうか。それを助かりというのでしょうか。それをいただけるはずはありませんね。師匠がお説きくださる哀楽理念。これは助かりの理念である。人間の真実の助かりのための理念である。そしてまたそれは哀楽理念に説くところ。ご神徳を受ける道を教える。とも教えてくださるわけですが、そのご神徳、神様のお徳というわけですが、そのご神徳とは、神様のご信用、いわば神様から信用していただけれる私どもになること。哀楽理念の目指すところの一つは、私どもが、もちろん助かるということですが、その助かるということの、内容の一つに、神様から信用していただくということがありますね。ではどうしたら神様から信用していただけるのだろうか。なるほど、神様の信用をいただくことですよと、ご神徳をいただくことですよと言われても、あるいはご神徳をいただいたらどうなるのかと、それは師匠大坪宗一郎氏がそのご神徳をいただかれた見本、手本、なるほどご神徳をいただいたらああいうことになるのかという見本でもあろうと思いますね。もちろん人が助かるための取次者で なからねばならないわけですけれども、人が助かる、そのためにはやはり神様のご信用、神様から力を預からねばならない。私どもの願い事も聞いてもらわねばならない。私どもの願い事を聞いてもらう、それこそ信用も置けない。人の願いを神様が聞いてくださるとは思えませんね。この事故は信用ができない、というその信用ができない人の願い事を聞こうとはいたしませんね。あ、この氏子は信用ができると、その信用ができる人の言うことだから話を聞こう、ということになるわけですね。銀行にお金を借りに行ってでも、本当に返すか返さないかわからないような、それこそお金は借りたけれども遊び三昧に使ってしまうような、自分の身勝手、身欲、身勝手のことのために使ってしまい、とても利息を払うこともできないだろう。ギャンブルにでも使ってしまって、まあ元も子もなくしてしまうだろう、というような人が信用できれるとは思いませんね。あ、この人は間違いない。それこそ地道に商売というのでしょうか、会社経営というのでしょうか、それを見事にして発展させて利益を上げて、そしてきちっとお金も返してくれるだろう、利息も払ってくれるだろうと思えるから、お金も貸そうというわけですから。まあお金というものが銀行にしてみればお金ということでしょうけれども、神様からしてみれば、取り次ぎ者と神様の関係であってみれば、神様がくださるおかげというものが銀行から借りるお金のようなものかもしれませんね。人が助かる、そのお役に立たせていただきたい。例えば神様から力をお借りしたといたしましょうか。その神様から借りた力を、それこそ遊興に使ったり、ギャンブルに、さあどれが勝つだろうか、明日はどの番号が当たるだろうか、株は明日はどうなるだろうか、といったような自分の懐を肥やすことのために、神様のからのお借りした力を使う、というようなことではとても信用できるとは思いません。その取り次ぎ者に力を貸そうということにはなりませんよね。神様のご信用をいただくためには、もちろん私どもの方が神様を信じておらなければなりませんね。信じてもいない人に信じてください。まあそれこそ騙そうというのであればそうかもしれませんけれども、騙して人儲けしようというのならばそうかもしれませんが、いずれメッキは剥がれるものですから、その場限りということになりましょうね。それこそ5年も10年も20年も、いわゆる一生かけてでも神様の信用をいただき続ける、いただいていこうというからには、やはりこちらが神様をまず信じるということ、そしてなおかつ今度は神様からも信じてもらう、神様から信じてもらう私になるためには、まあその条件にもいろいろありましょう。師匠はご神徳をいただく六箇条と教えてくださいますが、その六箇条には入っておりませんけれども、今朝のミニご理解にもありますように、神様の仰せ通りにするということも一つの条件だと思いますね。まあ条件というのか、神様が右に行けと言われたのに左に行くようなことではとても 信用ができません。いわば神様の言いつけを守るということですね。言いつけを守れないような人を信用することはできません。いついつまでに返してくれと言ったのにその期日を守ってくれない、まあ守れない理由をこれこれこういうふうですのでもう少し待ってくださいといったような、何と言いましょうかね、ことわけの一つでもあるようならばまだマシな方ですけれども、梨のつぶてでいくら催促しても何も言ってこないというようなことではとても信用できるものではありませんね。どうぞこのことをこういうふうにしてください、右にしてください、左にしてくださいと言われたら、その言いつけ通りにさせていただくことができる。その神様の仰せ通り、神様の言いつけ通りにできるということがまず信用されるための第一条件ではないでしょうかね。そしてさらに、そのいわばそれは神様の言いつけを守るということは、まあこれは教えを守るということでもありましょうね。教えを守れない人、それは神様の言いつけでもあるわけですから、こうした方がいいよ、ああした方がいいよという神様の、まあ、言いつけのようなものが神様からの教えというものですが、その教えを守れないような人が神様から信用されるとは思えませんね。まず神様のご信用をいただくためには、神様の言いつけをきちっと守れる人、教えをきちっと守れる人であることが、これは最低の、まあ一番の条件だと思いますね。そしてさらに、まあいろいろありましょうけれども、今日いただきますのは、牙城牙欲のある人。これは信用ができませんね。例えば、仕事、いや会社ですか。会社のために、会社の発展のために、お金が必要ですから貸してくださいといえば、会社のため、人助けのために貸してくださいと言われて貸したら、その会社のためとか人助けのためではなく、自分の身欲身勝手のことのために使ってしまう。それこそ自分が食べたいもの、飲みたいもののためにお金を使ってしまう。いわゆる自分の身欲身勝手、身楽のためにお金を使う。そういうふうな人にはとてもお金を貸そうとか、信用は、この人は信用できるなとは思いませんね。やはり人様のことのためにお金を使う、人助けのためにお金を使う、あるいは会社が繁栄するため、教会が繁盛する、それは人が助かるということにおいてですが、その人が助かることのために借りたものを使おうとする。ああこの人なら間違いないな、この人にならお金をいくら貸してでも身を持ち崩すことはないな、いわば己の牙城や牙欲のために使うことはないと見定めた時に、初めて神様が信用してくださるということでもありましょうね。今朝いただきますのは、牙城牙欲をなくすということ、神様の言いつけを守るということ、これが神様のご信用をいただくための、まあ、条件の一つでもあるということなのですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。